新たな1年を始めるにあたって今朝皆さんと共に考えたいこと、それは初めの愛に立ち続けるということです。聖書をお持ちの方はどうぞヨハネの黙示録2章をお開きください。ヨハネの黙示録2章、特に1節から7節のところから学んでいきたいと思います。でもその内容に入っていく前に、皆さんは今年新年の目標というものを立てられたでしょうか。私は立てました。おそらく人それぞれにいろいろな抱負があることだと思います。数日前ネットの記事を見ていると、そこにはさまざまな目標を掲げている人たちがいるのを見ました。お金を貯めるであったり、仕事や勉強を頑張るという人がいれば、体を鍛える、ダイエットをするという人もいました。新年の目標を継続することが目標ですという人もいました。また信仰者の皆さんであれば、この1年で聖書をすべて通読するとか、もっと祈りの時間を取ったり、教会で奉仕をするとか、謙遜において成長するとか、いろいろな目標を掲げられたことだと思います。そして今その目標を目指して一生懸命に取り込もうとされているかと思います。それらは素晴らしいことです。でも皆さん、私たちは時にある弱さを覚えることがあります。どんな弱さかって、それは私たちが数多くの素晴らしいことを熱心に行っていく中で、次第にそれらに追われ、本来の目的、なぜそれをしているのかを忘れてしまうということです。そんなことありません？最初は心から喜んでやっていたものが、次第にやらなければいけないからやるって、そういった義務的なものに変わってしまったって。今回この黙示録の御言葉から考えていきたいこと、それはまさにその点についてです。新たな1年を迎えて、それぞれにたくさんのことが今年も待っていることでしょう。だからこそ、どんな時も私たちは正しい動機を覚えるということ、初めの愛に立ち続けるということが重要になります。じゃあ一体初めの愛に立ち続けるというのは具体的に何を意味するのか、そのことを今日は共に考えてみましょう。ではいつものように、まず御言葉を一度読みたいと思います。なので黙示録の2章の1節から7節を見てください。このように記されています。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いと、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうではない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得るために私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようって。さて、この箇所の内容を考えていく上で、私たちは初めにこの手紙が誰に宛てて書かれたのか、手紙の宛先と、また誰がこのメッセージを書き送ったのか、手紙の差出人を一節のところから見ることができます。もう一度皆さん、一節のところを見ていただくと、まず宛先について、一節にエペソにある教会の御使いに書き送れと、 そのようにありました。ここで御使いと訳されている言葉ですけれども、これは私たちが思い浮かべるような天使のことではなくて、教会のリーダーや長老たちのことを表しています。要するにこの手紙はエペソの町にある教会のリーダーたちに宛てて書き送られたものだということです。そしてもっと言えば、そんなリーダーたちを通してキリストはエペソの教会の兄弟姉妹たちに対して語られていました。でも皆さんもこの教会があったエペソの町についてはよくご存知だとは思います。でもこれから見ていく内容を正しく理解するためにも、今一度どのような場所だったかを思い返してみてください。エペソは小アジア、現在のトルコの西部に位置する場所に存在した重要な都市でした。どうして重要だったのかには様々な理由を挙げることができます。でも少なくとも大きく3つの理由がありました。まず一つ目に、このエペソの町は海や川に近くて、当時のアジアの最大の港があったために、大きな商業の中心地として栄えていました。またこの町は小アジアにあった他の重要な町々とも行動でつながっていたがゆえに、港に届くものがエペソを経由してあらゆる地方へと運ばれていました。商品であったり人であったり、いろいろなものが絶え間なく行き交う、そんな町は豊かな富であふれかえっていたわけです。二つ目に、エペソの町は商業の中心地だけであっただけではありません。エペソの町は宗教の中心地としても有名でした。この町には古代世界の七不思議の一つであるアルテミス神殿が存在し、そこに祀られていた大女神アルテミスを当時多くの人たちが熱く礼拝していました。またこのアルテミス神殿、この神殿の境内は神聖な場所であると考えられていたがゆえに、そこにはどんな法も適用されることはありませんでした。どんな法律もそこには適用されなかったわけです。その結果どうなったかって、どんなにひどい犯罪を犯した人たちも神殿の中にさえ、境内にさえ逃げ込めば罪を咎められることはなく安全に過ごすことができました。だからこそ皆さん、その場に行かなくても想像できません？たくさんのものやいろいろな地方の人々で町はあふれていて、熱心に偶像を礼拝する者たちがいれば、我先にと神殿の中に駆け込んでいく犯罪人たちがいました。富や欲望に満ちたこの町は悪の温床のような場所へと化していたわけです。古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトという人物はそんなエペソの町をこのように描いてました。誰でもエペソに住む者は至るところで目に留まる不道徳に泣かないわけにはいかないって。エペソという都市は経済や宗教、文化などにおいて発展した重要な中心となる場所であるのと同時に、悪がはびこるそんな犯罪の中心地でもあったわけです。しかしエペソが重要だったのはそれだけの理由ではありません。三つ目に、この町は教会の歴史の面から見ても非常に大きな意味を持つところでした。振り返ってみれば、使徒パウロは他のどの都市よりもエペソの地に長く滞在し、約3年もの間人々を教えていました。その当時最も優れた最高の教師の下で彼らは学んでいたわけです。パウロは一人一人に日々熱心に仕えました。だからこそ彼らとの最後の別れの際の様子がこのように使徒の20章の36節から38節に記されています。使徒の20章の36節から38節のところに、 こう言い終わってパウロはひざまずき、皆の者と共に祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送った。ってパウロはこのエペソの教会を心から愛して、また教会もパウロのことを心から愛していました。彼らは非常に深い関係にあったわけです。パウロは去っていきました。じゃあその後どうなったかって、教会は今度はテモテによって御言葉を教えられました。そしてその後はヨハネからも彼らは御言葉を学んだと、そう考えられています。この地には他にもプリスキラやアクラ、アポロと呼ばれる素晴らしい信仰者たちもいました。だからもし私たちが教会の歴史上最も教理的に正しい教会、最も聖書の教えに富んだ教会を挙げるのだとすれば、このエペソの教会を挙げることができるかもしれません。それぐらいエペソの教会は数多くの素晴らしい教師たちから御言葉を学んで、そしてその結果人々のうちにキリストの福音というものが深く根ざしていました。これが手紙の宛先であったエペソにある教会の姿でした。次に、誰がこのメッセージを書き送ったのか、その差出人についても一節に記されていました。一節を皆さんもう一度見ていただくと、こう書いてます。続きに、右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が言われるって。確かにここでヨハネは具体的に名前を出しているわけではありません。しかしこの方がイエス・キリストを表しているということは、一章から続くその文脈を見れば明らかです。最初であり最後である、生きておられるお方、死とハデスとの鍵を持った栄光ある主イエス・キリストがエペソの教会に対してメッセージを語っておられるわけです。そしてここで皆さんに特に注目してほしいポイントが2つあります。それはこのここで出てきていた2つの動詞、持つと歩くです。持つと歩くって、でまず持つという動詞ですけれども、これは単に何かを手の中に持っているということではありません。これは何かを力強く掴んで自分の意思でしっかりと離さない、そんな姿を表す言葉です。何かを力強く掴んで決して手放そうとしないわけです。じゃあ皆さん、ここでキリストは何を持っておられると言われてました？ここでは右手に7つの星を持つ方というふうに言われてました。7つの星を持ってるわけです。じゃあ7つの星って一体何なんだろうって。黙示録の1章の20節のところ、一つ戻って1章の20節のところを見ていただくとこう書いてます。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会であるって。7つの星は7つの教会の御使いたちのことでした。つまり皆さん、まとめるとこういうことです。イエス・キリストはエペソの教会の御使いたち、エペソの教会のリーダーたちをその手にしっかりと持っておられるって。言い換えれば、教会全体は完全にキリストの支配下にあるということです。皆さん、ここでのポイントは、教会の真の所有者が他の誰でもない頭であるイエス様だということです。主権者であり権威あるお方が力強く教会のすべてのことを支配されていると、そう言われているわけです。また続いて、持つだけじゃなく今度は歩くという言葉ですけれども、この歩くという言葉にはもともと歩き回るといった意味があります。歩き回るわけです。頭である イエス・キリストは教会の権威を持っているだけじゃなくて、7つの金の燭台の間、つまり教会の間を歩き回っておられるわけです。これはキリストがまるで監察官のように教会の中を歩き回って、一人一人のクリスチャンの様子をすべてご覧になっておられるということです。それぞれを観察して、その歩みにふさわしい正しい評価をこの方は下されるわけです。で、ここで私たちが覚えておきたいこと、覚えておかなければならないのは、このどちらも、この持つというのも歩くというものも、どちらにも現在形が用いられているということです。どういうことかって、つまりこの働きというものは当時も今も変わらずに継続されているということです。キリストはかつて歩き回ってたけど、その働きをもうやめたわけではなくて、キリストは今も教会の中を歩き回り、一人一人のことを見ておられます。権威ある主が私たちのことを観察されているというわけです。だからこそ私たちは誰一人としてこの方の前に立つときに言い逃れをすることなんてできるわけもありません。主よって、あなたはこの日本でクリスチャンとして生きていくことがどんなに大変なことか分かっておられませんって、主よ、あなたは私がこんな状況に置かれていることを知らないでしょうって、忠実に歩むことがどれほど難しいか想像もできないでしょう。そんなことを言うことは誰にもできないということです。なんでかって、主は私たちの間を歩き回っていて、エペソの兄弟姉妹のこともすべて知っていたように、私たちのことも、そして私のことも、そしてあなたのこともすべてをご覧になって知っておられるということです。で、皆さん、これは私たちにとって大きな励ましでもあり、同時に自分の心をよく吟味しなければいけないことでもあります。私たちの弱さを憐れんでくださり、私たちに助けを与えてくださる、そんなことができるお方が私たちのすべてを知っていてくださってるって、それは私たちにとって大きな励ましです。しかし同時に、この方は私たちが集って話している内容も、私たちが賛美や祈りをするときに心で何を考えているのかも、私たちが他の兄弟姉妹をどのように扱っているのかも、そのすべてをご存知だというわけです。そしてそんなイエス・キリストがこの手紙の差出人でした。すべてのことを知っているお方がこのことを書かれていたわけです。言われていたわけです。さて、ここまで宛先と差出人について一節から考えてきましたが、今度は二節以降で、そんなすべてをご覧になっているイエス様がエペソの教会に対して評価を下されている様子、それを見て取ることができます。特にここでは三つの評価が記されていました。その三つというのは、一つ目に神様の前に称賛される点、二つ目に神様の前に非難される点、そして神様からの警告です。それがこの後続いて出てきます。一つずつ順に見てみましょう。まず最初にエペソの教会の称賛される点が続きの2節にこう出てきてました。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っているって。ここで改めて目を留めてほしいのは、この知っているという言葉です。これは私たちの持っている知識とは違って、キリストの完全な知識のことを表しています。私たちが持っている知識というものは欠けたところが多々あります。私たちには知らないこともたくさんあります。だからこそ、私たちは知らないことが出てくるたびに、それを本やネットであったり、また人などから学んで新しい知識として蓄えたりするわけです。しかしキリストはそうではありません。主はすべてのことをご存知でした。今見たように、この方はご自分で教会の中を歩き回り観察されているからこそ、誰かに教えてもらう必要もありません。 キリストは良いことも悪いことも教会について全てのことをご存知なわけです。そしてそんな完全な知識がこの後出てくる評価、称賛や非難の基準となるわけです。だからこそその確かな評価に対して間違っているって言える人は一人もいませんでした。そしてそんな全てを知っておられる主が最初に言うわけです。あなたの行いと労苦、そして忍耐を私は知っているって。ここで労苦という言葉が出てきました。この労苦というのは肉体的にも精神的にも感情的にも全てを使い果たして疲れ果てるほど働くといった、そんな意味を持ってます。間違いなくエペソの人々はキリストの福音のために全てを捧げてキリストの栄光のために働く、そのような人たちでした。彼らはキリストのために持てる自分の全てを使い果たして使えていたわけです。またこの人たちは忍耐をも持ってました。ここで出てきている忍耐という言葉ですけれども、これは厳しさや苦しみ、試練の中にあってなおその状況を受け入れて何に左右されることもなく勇気を持って困難に立ち向かう、そういった意味を持ってます。やっぱりその兄弟たち、彼らは彼らの労苦と忍耐を私は知ってるって。でここでもう一度彼らが置かれていた状況を皆さん思い出してみてください。彼らの住んでいたエペソの町はどんなところでした？エペソの町は経済的にも文化的にも非常に繁栄した町でした。しかし同時に大いに悪がはびこっていました。人々の間では罪や不道徳というものがあふれ、偶像礼拝が町に大きな影響を及ぼしていたわけです。そしてその中にあって彼らはキリストの使徒として御言葉に忠実に従って歩もうとしていました。彼らのことを軽蔑したりおかしな目で見るような、そのような者たちはたくさんいたことでしょう。容易に迫害や困難であったり中傷であったりあざけりというものがあったことは想像することができます。そんな厳しい状況の中に彼らはいたわけです。しかし彼らはパウロやテモテから受けたキリストの真理と福音というものを伝えるために懸命に働いていました。一生懸命そのことをしてたわけです。彼らは時が良くても悪くても変わらずに御言葉を伝えなさいと、そう聞いた通りに彼らは語り続けていました。またエペソの兄弟姉妹たちはそれだけでなくて主の真理に反することをも良しとすることは決してありませんでした。彼らは悪や罪に対して妥協することは決してなかったわけです。2節続きにこう書いてました。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうではない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。彼らはかつてパウロやテモテから教えられて警告されていたことを決して忘れることなく、その教えに従って乗っ取って歩もうとしていました。覚えてます？パウロは自分がエペソを去る際にエペソの教会の長老たちに対してこんな注意を施してました。使徒の20章の29から30のところに私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな間違ったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょうって。そして実際どうなりました？パウロが言っていたことは現実のものになったわけです。エペソの教会の中には偽りの教えをする者たちが外側からも内側からも入り込んでいました。だからこそパウロが去って数年後に書かれたテモテへの手紙の最初で、以前見ましたけれどもこう言われてました。第一テモテの1章の3節から4節のところに第一テモテの1章の3節から4節のところに、ある人たちが違った教えを説いたり果てしのない空想話と系図等に心を奪われたりしないように命じてください。 そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありませんって。こうやって歴史を見てきたときに、エペソの教会は混乱をもたらす偽教師や真理をねじ曲げようとする、そんな悪の教えと絶え間ない戦いをしていました。またそれらに加えて、皆さん黙示録の2章の6節のところに進んでいただくと、2章の6節のところにニコライ派と呼ばれる人たちが出てきていること、触れられていることも見て取ることができます。ニコライ派って、これに関して詳しいことはよく分かってはいませんけれども、おそらく彼らはキリストにある自由の名のもとに偶像に捧げたそういったものを食べ、性的な不貧困などを推奨しているような、そんな異端でした。神様の前に忌み嫌われるようなことをしているような人たちだったわけです。ですからいつの時代でも主の憎まれるようなことを行うような、そんな間違った教えは存在していました。しかしエペソの人たちは御言葉の真理を繰り返し教えられてきたからこそ、何が正しくて何が偽りなのかということ、そのことをしっかりと見極めることができたわけです。彼らは偽りに騙されるのではなく、主のために御言葉に立って熱心に働いていました。彼らは御言葉を熱心に語って、困難に耐えて、試練に立ち向かって、悪や異端に対しては真理を持って徹底的にそれを拒んで、体も心もヘタヘタとなるまでに主に全てを捧げて仕えていたわけです。だから3節のところを見ていただくと、こう記されてました。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかったって。彼らはどのような状況に置かれたとしても、揺るがされることなく主に忠実に仕えた、そんな信仰者たちでした。神様のために仕えることにおいて、彼らは疲れ切って立ち止まることもありませんでした。もうしんどいですって。もう限界ですって。これ以上はできません、そうなることはなく、どれほどの困難があろうとも自分自身のすべてを神様と人とに捧げ続けていたわけです。皆さんこれを聞いてどう思います？とても素晴らしい、神様の前に喜ばれる、そんな信仰者だと思いません？イエス様はそのことを称賛されていました。しかしそれで終わりではなかったわけです。このように称賛を述べた後で、4節で主は衝撃的なメッセージをエペソの教会に対して与えるわけです。4節見ていただくと、4節にこのように続いてました。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまったって。エペソの教会の非難される点として、主はエペソの人々が初めの愛から離れてしまったんだと、そう責めていました。主は言うわけです。あなたたちは本当に素晴らしいことを数多く行ってますって。神様の前に正しく称賛されるようなこと、そんな称賛に値することも行ってますって。でもただ一つ非難するところがあります。あなたたちは初めの愛を失ってしまったって。ここで覚えていてほしい大切なことは、イエス様は彼らが愛を全く持たなくなったとは言ってなかったということです。そうではなく、初めの愛を失ってしまったと、初めの愛から離れてしまったと、そう言ってました。つまり彼らは神様に対しても周りの兄弟姉妹たちに対しても愛を示すことは示していたということです。しかしかつて一番最初に持っていた愛からは変わってしまった、愛が冷めてしまっていたということです。 確かにエペソの教会は素晴らしい働きをしていました。表面上は問題のない教会に見えたわけです。しかしながらその内面は深刻な問題を抱えていました。彼らは初めの愛から離れてしまったわけです。でも皆さん、じゃあこの初めの愛って一体何のことを言うんでしょうか。これは私たちが初めてイエス・キリストを自分のものとして知った時に心の内に生じる死に対する純粋な愛です。キリストが愚かな自分のために十字架の上で代わりに死んでくださって罪の許しを与えてくださったんだと、そんな神様のあまりの愛の大きさを覚える時に心から湧き上がってくる神様に対する感謝、神様に対して燃え上がるそのような愛のことです。皆さん思い返してみてください。皆さんがキリストを自分の救い主として初めて信じた時、皆さんは喜んで罪から離れようとしたはずです。なぜです？なぜ皆さん、私たちは罪、キリストによって救われた時に喜んで罪から離れようとしたんでしょう？それをしなければいけないからですか？そうではなく、ただ自分を救ってくださった神様を愛してこの方に喜ばれるものになりたいとそう願ったからです。神様を礼拝することも、教会で奉仕をすることも、他の兄弟姉妹に仕えることも喜んで自らしようとしたはずです。そこにどんな犠牲があったとしてもそれを厭うことをしなかったはずです。なぜです？それは神様を心から愛するがゆえに、同じように救われて神の家族とされた者たち、兄弟姉妹を愛したいと願ったからです。私たちがどれほど大きな神様の愛を受けたのかということを知ったときに、私たちは愛を示そうと願ったはずです。それが最初の愛です。そしてそんな愛からエペソの教会は離れてしまいました。彼らは確かに正しいことをしてました。やっていたことは素晴らしいことでした。しかしそれらを行う動機がもはや神様に対する愛ではなくなっていました。彼らは神様に対する感謝愛からではなく、やらなければならないそんな義務感で全てを行っていました。そのことを主は厳しく責められたわけです。では皆さん、ここで少し立ち止まって考えてみてください。一体どうしてイエス様は初めの愛から離れるということが深刻な問題なんだと、そうここで取り上げていたんでしょうか。なぜ彼らはたくさん素晴らしいことをしているからそれでよしというふうにはならなかったんでしょう。もちろんいろいろな理由を挙げることはできます。しかし少なくとも大きく2つの理由からどうして大切なのかを言うことができます。まず1つ目の理由は、第1の戒め、第2の戒めがそれを求めているからです。イエス様がマタイの22章37節から39節でこう教えてました。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切ですって。皆さん、もし私たちが救われたものに神様が求めておられることを一言でまとめるとすれば、神様への愛だということができると思います。私たちは救われた時に愛である神様を知りました。罪と罪禍の中に死んでいた私たちを神様がキリストと共によみがえらせてくださったわけです。神様に逆らって歩んでいた私たちに与えしたのは、ただ神様からの正しい裁きだけでした。しかし私たちが何かをしたからではなく、ただ神様の恵みのゆえに、キリストによって信じるすべてのものに罪の許しが備えられたわけです。だからこそ、そんな愛を示された者たちは喜んで神様に愛を示そうとするわけです。それこそがキリストの愛を知った者の自然な応答でした。ヨハネもこのように言ってます。 第1ヨハネの4章の19節のところに、私たちは愛していますって、神がまず私たちを愛してくださったからですって、こうして心を尽くして神様を愛すること、これは神様の愛を知ったクリスチャンにとって最もふさわしい態度でした。また同時に、神様を愛する者たちは隣人をも愛するということ、そのことをイエス様は求めていました。私たちは神様を愛しているからこそ、犠牲的に自ら進んで人にも愛を実践しようとするわけです。イエス様も言われてました。ヨハネの13章の34から35のところで、ヨハネの13の34から35のところで、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですって。私たちが互いの間で愛を実践するということは、キリストの証を立てる上で欠かせない大切なものでした。だからこそ、皆さん、たとえそれが自分にとって難しいことや嫌なことであったとしても、ある人にとっては許すことかもしれませんし、ある人にとっては真実を告げることかもしれません。でも、たとえそうだとしても、自分のことよりも神様を愛するがゆえに、それを喜んで犠牲を払ってでもなそうとするわけです。私たちは神様によって愛を示されました。その応答として、私たちは神様を愛し、そして人を愛そうとするわけです。そして、もしそのような愛がないのであれば、その人は最も大切な命令としてイエス様が与えられているものに背くことになるわけです。また二つ目の理由は、愛がなければどんな行為も価値のないものになるからです。愛がなければどんな行為も価値のないものになるからです。パウロは第一コリントの13章で愛の重要性をこのようにまとめていました。私たちもよく知っているところですけれども、第一コリントの13章のところで1節から3節、また13節で、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が預言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。パウロが言わんとしたことは明白でした。たとえある人がどれだけ正しい行いを神様の前にしていたとしても、そこに愛がなければ何の値打ちにもならないということでした。どれだけ熱心に神様と人とに仕えていたとしても、そこに愛がないのであれば意味がないわけです。エペソの人々はまさにこの問題を抱えていました。彼らは初めの愛から離れてしまっていたわけです。しかし、この問題というのは決してエペソの信仰者たちだけの問題ではありません。今を生きる私たち一人一人も考えなければいけない、そんな大切な問題です。皆さん、大切なことなのでよく覚えてください。エペソの兄弟姉妹たちがそうであったように、私たちは愛が冷めていたとしても、いろいろなことをすることはできます。しかし、聖書が教えているのは、神様の前に大切なのは外側ではなく内側だということです。何をするかではなく、どのような心でしているのかが重要なわけです。どうでしょう。ある人は 教会に毎週忠実に通っているかもしれません。聖書を読んで祈って教会の中で熱心に働きをしているかもしれません。ある人は兄弟姉妹に仕えて未信者にも大胆に福音を語り続けているかもしれません。それらはどれをとっても素晴らしいことです。でももしそれらすべてを義務感だけでしているのだとすれば、もしくはこれまでそのようにやってきたからそういった習慣となっているのだとすれば、私たちが初めの愛から離れその愛が冷めきっているのだとすれば、神様の前にそれらは決して喜ばれるものではないということです。エペソの兄弟姉妹たちは素晴らしいことをしてました。でもたった一つ初めの愛から離れたことを主は非難されてました。だとすればあなたはどうでしょう。考えてみてください。あなたが今なしていることを、この一年なそうとしていることを、それらはキリストを心から愛するがゆえのものでしょうか。あなたの動機に何があるでしょうか。もしそこに神様に対する初めの愛がないのであれば、よくそれぞれが考えなければいけません。エペソの教会は初めの愛から離れてしまいました。そしてそんな彼らに対して主は最後に警告を与えられるわけです。もう一度5節を見ていただいて、5節からこのように記されています。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうって。主は初めの愛から離れてしまったそんなエペソの人々に対して、ここで特に3つの命令を与えていました。まず1つ目の命令は、どこから落ちたかを思い出しなさいって、思い出すことでした。キリストは言うわけです。かつて私に仕えていたその姿を、かつて私のために喜んで生きていたその姿を、かつて私を熱心に愛していたその姿を思い出しなさいって。エペソの兄弟姉妹たちはまず自分たちの歩みが以前とは違っているということ、本来歩むべき姿からかけ離れて罪を犯しているということ、そのことに気づかなければいけませんでした。で、皆さん、これは非常に大切なことです。なぜなら自分の歩みが神様の前に何の問題もないと思い込んでいるものは、決して自分の内を吟味して過ちを正そうとはしません。だからこそ今一度皆さん、私たちもよく思い出してください。今あなたの持っている愛や熱意は救われた当初と同じものでしょうか。いや、その愛はますます年を重ねるごとに深まっているでしょうか。それとも次第に冷めているでしょうか。神様や御言葉に対してはどうでしょう。他の兄弟姉妹に対してはどうでしょう。まだ主を知らない、救いを必要としているそのようなものに対する愛はどうでしょう。初めの愛と今の愛には大きな隔たりがないでしょうか。次に2つ目に与えられていた命令は、悔い改めをすることでした。かつての歩みを振り返って、自分自身が初めの愛から離れてしまったとそう気づかされた者は、神様に対して悔い改めるということが求められていました。悔い改めるというのは180度向きを変えるということです。そのためには自分の過ちを何よりもまず神様の前に認めるということが大切なわけです。神様って、かつて私があなたに対して持っていた愛と 今では違うものになってしまいましたって。私は初めの愛を持ってあなたや兄弟姉妹を熱心に愛していませんでしたって。こんな私の罪を許して憐れんでくださいって。そうして自分の罪を素直に認め、神様の前で告白するわけです。神様を喜ばれる歩みをしていくためには、罪をそのままにして生活を続けることなんて絶対にできません。最初の愛に戻らずに、今やってることを義務感だけでやってること、それは神様の前に喜ばれないということは、このテキストが私たちに、この箇所が私たちに明らかにしてくれています。だからこそキリストへの最初の愛を思い出して、そして悔い改めることです。そして最後に、思い出すこと、悔い改めることに続いて、3つ目に与えられていた命令は、初めの行いをすることでした。初めの行いをしなさいって。ここで私たちが覚えておかなければいけないことがあります。それは、聖書の教えている悔い改めには、それに伴う行動が求められているということです。エペソの人々に言われていたのは、当初持っていた愛を思い出して悔い改めて終わりではありませんでした。彼らは初めの愛に戻って、それに基づいて主のために働きをなすことが問われていたわけです。ですから、真の悔い改めというのは、ただ感情で終わるものではありません。以前のことを振り返って、ああ自分悪かったと認めるだけでもありません。また当然、自分の過ちを反省する代わりに、周りの人や状況を責めることでもありません。自分も悪いですって、でもあの人がこんなことをしたからとか、自分がこんな状況に置かれたからといって、責任を他になすりつけることをしません。心から悔い改めるものは、自分自身が神様に対して罪を犯したことを悲しみ、それを素直に認めて告白すること、そして神様を何よりも愛するがゆえに、喜んでどんな犠牲を払ったとしても、その罪と向き合って主に喜ばれることを成していくことです。思い出すこと、悔い改めること、そして初めの行いをすること、これらが初めの愛から離れてしまった、そんなエペソの兄弟姉妹たちにキリストが強く求めていたことでした。そして、もしこれらのことをしないのであれば、悲惨な結果があるということをイエス様は続けて言われていました。5節の最後のところに、もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうって。ここで出てきた教会の食材を取り外すというのは、教会そのものがキリストによって取り除かれるということです。に変えれば、主が教会の食材を取り外されるとき、教会の存在が消滅してしまうということです。たとえその場に変わらず人が集まっていたとしても、たとえいろいろな働きがそこでなされていたとしても、その教会の中にはもう主がおられないわけです。主は悔い改めない、そんな教会をご自身の目的のためにはもう用いられることはないということです。これは非常に恐ろしいことです。しかし同時に現実的なものです。なぜなら、考えてみてください。あれだけ素晴らしい教師たちに教えられて、あれだけ熱心に働きをし、神様の前に称賛される点がたくさんあったエペソの教会、その教会は今どこにあるでしょう。どこにもありません。あれだけ正しいことを行い、キリストのために全てを捧げていた教会はなくなってしまいました。どうしてかって、それは彼らが初めの愛から離れてしまったからでした。これと同じことが私たちには絶対に起こらないと言えるでしょうか。残念ながら言えません。だからこそ 私たち一人一人の責任は自分の信仰を常に吟味することです。自分自身に問いかけることです。私は初めの愛を持って全てのことを成しているだろうかって、全てのことを神様に対する愛のゆえに私は行っているだろうかって。そして最後に主は7節でこのように言われていました。7節見ていただくと、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようって。ここで主が求めておられていたことは明白でした。耳のある者は誰でも聞きなさいって、今語られた御言葉に注意深く耳を傾けなさいって。今日見てきた御言葉はエペソの兄弟姉妹だけのものではありませんでした。初めの愛を持って歩んでいますかというその問いは今の私たち一人一人にも投げかけられているわけです。しかし同時にキリストはここで素晴らしい約束をも最後に与えていました。こう書いてましたよね。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようって。言い換えれば、心から主を愛してその愛にどんな時も変わらずに立ち続けるそんな信仰者には主から永遠の命を天のパラダイスで与えてくださるということです。主はご自分を心から愛して、どんな困難や戦いがあろうとも主に信頼して勝利する者には必ず素晴らしい祝福でもって報いてくださるんだと、そうエペソの兄弟姉妹を励まされたわけです。でも皆さんちょっと考えてみてください。どうして主はこんな励ましを彼らに最後与えたんだと思います？ある意味救われた者が天国に行くことも永遠の命が与えられることも彼らにとってはもう周知の事実でした。じゃあどうして彼らに改めて天でお用意されているそんな祝福についてここで告げる必要があったんでしょう？それは彼らがなぜ全てのことをするのか、そのことに心を止めなければいけなかったからでした。彼らはこれまで見てきたようにいろいろな素晴らしいことをしてました。しかしそれを愛を動機としてではなく義務感からなしてました。彼らが思い出さなければならなかったのは何のためにそれをしているかでした。そしてこれは私たちにも同じことを当てはめることができます。皆さん、なぜ私たちは信仰生活を忠実に歩んでいこうとするのでしょうか？それは誰でもない神様がまず私たちに愛を示してくださり、その大きな愛を私たちが知ったからこそこの主のために犠牲を払って仕えていこうとするわけです。またそれに加えて、この素晴らしい主が天で、またこの素晴らしい主に天で私たちがお会いして報酬をいただくその日を楽しみにしているからこそ日々を忠実に歩もうとするわけです。これがエペソの兄弟姉妹たちが覚えなければいけないそんなことであり、今の私たちにとっても心を止め続けるべきそんな大切なことでした。だとすれば、皆さん、この新たな1年を始めるにあたって私たちにとって大切なことはこの主を見上げ続けることです。最も優先するべきその存在にどんなことがあっても心を止め、この方を何よりも愛することです。この一年良いこともあれば、困難や痛みで苦しみ、罪との戦い、葛藤を覚えて涙を流す日もあるでしょう。しかしそれがいつまでも続くわけではありません。それには必ず終わりがあります。私たちのために十字架にかかって死んでくださり、私たちに救いを与え新しく生まれ変わらせてくださったそんなお方に天でお会いするその日がいつか必ずやってきます。だからその日を 心から楽しみにしながら、与えられた一日一日を主の栄光のために、初めの愛に立ち続けて、忠実に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。神様、あなたが私たちを愛してくださいました。だから私たちはあなたを愛し、周りの人を愛そうとします。どうか神様、私たち一人一人がどれほど大きな犠牲を主が払ってくださり、どれほど大きな許しを私たちに与えてくださったのかということ、そのことを決して忘れることがないように、どうか私たちのこの新しい一年をあなたに信頼して、あなたの御言葉に忠実に聞き従い、あなたをますます愛するものとして私たちが変わり続けていくことができますように、そうして私たちがあなたの愛を実践することによって、ただあなたの素晴らしさだけが私たちを通して明らかにされるように、私たちがなすすべてのことがあなたの栄光を表すものであること、どうかそのことだけを私たちが追い求めて、すべてのことを成し遂げていくことができますように、弱い私たち一人一人をどうか神様、あなたが続けて助けを与え、慰めを与えてくださり、どうか私たち一人一人があなたにお会いするその日を楽しみにしながら、そこにいつも希望を置いて歩んでいくことができますように、この御言葉を心から感謝いたします。どうかあなたの皆が、ただあなたの皆だけが褒めたたえられますように、一切のことを感謝し、すべてを御手に委ねて、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。